上の会議からさあ喋ったらどうで喋るんやろ、ね、すごいね、同僚の会議って何にも喋らずに帰る人なんだ、うん、あの人大事に行きなさい皆さんご意見はいいもんだそのための会議に出てきてながら一言も喋らずに帰らはったら、もしかしたら高いお金払って電車乗ってただ黙ってきて黙って帰って家帰ってただいま言われるぐらいがこっちかなと思うけど、もう本当そんなに、だから子供たちが大人と喋るっていう経験は大人になるまでの間にほとんどないです。今ここにも子供さんが来てるけど、子供としてはワイワイやってる、その周りにいるあのおばちゃんたちはかわいがってきてるから話はしてるけど、でも他の人と喋ることはないやろ。でこんにちはって言えばまあまあな、ほとんどこんにちはって言うんやろ、ほとんどこんにちはもないよ、あの状態になる。昔は駄菓子屋行って駄菓子屋のおっちゃんおばちゃんと喋るみたいな、そうだけど、今はスーパー行って買ってるところを一日一日入って終わりやから、ほとんど会話ないよ。それから家で留守番してたら、誰かが周辺のおっちゃんが来たりなんかして、いやこうやって今留守やとか留守でまだすんませんとかっていうふうなことを子供ながらに留守番の経験があればあるんですけど、今は留守やったらもう帰ってくるしな、ピンポンとしても誰も出てもいいで留守から危ないって言ってな、留守の時にも帰ってきやがる、ピンポンピンポンは留守やみんな帰ってピンポンで今来るのはせいぜい卓球人でね、それ以外集金の人って何やろ、自動払い、うん、自動なふりこってなってるから、そうするともう本当に喋らない。子供たちは学校の先生、幼稚園の先生あたりなのかな、よその大人にされるようになって、小学校でも先生で嫌い嫌いになったら先生とも喋らない、で家庭の中でも会話がないってなって、本当に喋らない。だから喋り方知らんし挨拶知らんしっていう子供たちがもう蔓延してるわけ。そういう子供たちが蔓延してるのかと思ったよ。違うな、そういう大人が蔓延してる。そうして育った子供たちが今学校の先生か。だから今の学校の先生は困ったもんやね。挨拶できる。自分の意見は言わん。挨拶はできる。自分の意見はこうです、ああです、私はこう思います。こんにちは、いつもお世話になっておりますとか、自動挨拶ができる。だから学校行って保護者の人とも先生知らんしやると。で、子供たちも先生とも挨拶する。先生同士も挨拶する。で、子供たちが挨拶してる、クラブの先輩だけです。クラブの先輩が遠くにいても、おはようございますって言うと、横先生、校長先生がとってもシャーンってしてる。だから挨拶っていうのは、この子供、本当にちっちゃいうちには、はい、バイバイは、ありがとうは、こんにちは、しなさいって言って教えていくんだけど、もうこれがそこそこ大きなったら、そんなこと親は言わへんやな。親を見て育つもんやから、親も挨拶もせえへんから話もせえへんからっていうふうに育ってたから、今はもう本当にもう消防どころか増防、頭を下げるっていう形だけでも伝わってればマシなんやけど、そんなもんさえない時代が今の日本の状況なんです。だから仏様が亡くなった後のこの消防増防を過ぎて、末法も鎌倉時代に過ぎてもう700年経つわけやから、本当に悪性極みになっているわけです。日常生活はもう極楽のような、釈迦様が説かれたもう極楽そのものの生活ですよね。道路には凸凹がないっていうけど、ほんまにな、高速道路やらでも平らで、凸凹の道もほとんど少なくなったし、何もかもがようになって、昔と比べたらほんま極楽極楽という世界やけど、本当に極楽かというと、犯罪が一人起こるような社会状況に流れてしまっているというのが今です。で、お釈迦さんは早い時期から、その自分が亡くなった後、滅後、世界がきっとそうなるということは予測されてたわけですよね。で、それで自分が死ぬ前にこれだけは言っておかなきゃならないって説かれたのが法華経だったわけです。で、その法華経の前半部分は、いわば増法時代の教えですね。だから百問と言われる。それが台湾を先週から始めている本門に入っていってるわけですね。その中で、その自分なきやとどうなっていくのかということが説かれていくのが、その感謝で、特にその今日はその中の感謝、エロギガゴって名前の話いつもこれや次回が時間がないので終わります。地方行っててもこんな調子です 言いたいこと何も言わんと終わってるから、でうまくいったらまた呼んでくれるで今日はその漢字本、日蓮聖人もその漢字本、特に漢字本の中の下を大事にされてるんですけど、でこの中に時代的人やあの何かが成仏した安らぎ根も仏になるということが、はい、おばあちゃんこっちや。こういうのはいつも言うように、ほら、さっきもこういうふうに言われたけど、こう、こちら側を1センチ幅ぐらいに。
ちょっとあれ。ここな、持ってくれたはず。
こういうふうに持って、こうしておくと、パッと開けやすくなる。これを表面に落とすと、もう分けても一個ある。まあ、それはどうでもよい。ですから、「法華経」の中でも、今月のこの漢字本というのは、本当に大事。大事っていうか、もう、坊さんにとっては耳が痛いし、一番嫌なところです。読んでみます。その時に薬王菩薩摩訶薩及び大行説菩薩摩訶薩二万の菩薩眷属とともに皆仏前においてこの誓言を長く、ここで誓いを言うということです。で日蓮聖人の三大誓願というのがありますね。我日本の大戦とは、だから誓願、本願、誓言とかいろんな表現はあるけども、この願を立てるということもものすごく重要な部分がこの表現なんです。それを菩薩が願を立て、それから羅漢が願を立てて、全ての人々が願を立てるというのが説いていかれるわけです。でこの最初に薬王菩薩と大行説菩薩という菩薩と二万の菩薩が仏様にこの誓言をなさく誓いを言いました。どうだったかというと、ただ願わくば世尊持って裏思いしたもうでからず、これ裏思いしたもうするということはご心配ないようにということですね。憂慮するというが上記でしょ、これ裏思いしたもうでからず、我ら仏の滅後において、これが仏滅後です。だから仏様が亡くなった後は造法になり、末法になっていくわけですね。ですからいわば末法と受け取ったりだと、滅後においてまさにこの経典を無事し独自し解き立てまつるべし。だから菩薩、多くの菩薩は仏様の滅後末法においてこの経典をよく保ち、そしてよく読み、そしてそれをよく人々のために解きますっていう誓いをしたわけです。で後の悪世の修行は、この悪世というのは末法ですね。ですからお釈迦様が亡き後の後の悪世の修行は、善言うたた少なくして増上慢多く、いいことをするというふうなのがものすごく少なくて、増上慢を頭ばっかり賢くてうぬぼれてる人、それが増上慢。後の悪世の修行は、善言うたた少なくして増上慢多く、陸用をむさぼり、陸用というのは利益を、利益を得るために努力する。で利益というのは利益ですね。ということは金儲けをすること、金儲けをむさぼる、陸用をむさぼり、不善言を増し、下脱を折りにせん。だから仏になるのを下脱と言いますが、仏様になるというか、そこからはるかに遠く離れていってしまう。だから教化すべきことを果たし教えるっていう、そういう人に教えていくというのはものすごく難しい。しかし教化すべきことを果たしといえども、我らまさに大人力を起こしてこの経を独自し、自説し、書写し、主樹に供養して神妙を惜しまざるべしというふうに菩薩が誓ったんですね。でそれを聞いて今度は500のアラカン、アラカンというのはいろんな迷いをという欲望を捨て去った人たちがアラカンですね。ラカン菩薩よりも下ですけど、正門や円覚の修行を終わった人なんですが、その人たちがその時に集中の500のあらかん、樹気を得たる者、仏に申して申さく、世尊我らまた自ら聖言、聖願すらく、異の国土において広くこの経を説かん。異の国土というのはこの地球以外の国ということです。よその国でって言うんですね。それは地球上ではないんですね。500の中には法を説くところ、法華経を説くところは、その次、また学無学8000人の樹気を得たる者あり、 だよりしかもたって合唱し仏に迎え立てまつりてこの聖言をなさく世尊我らまたまさに他の国土において広くこの教を説くべし上はいかんなんでよその国で説くのかってこの地球は嫌やよそで私は放っておきなぜかというとこのシャバ国の中は人平悪多く増上満を開き功徳が船舶に神職天国にして心不実なる相手もうその素直に仏教ではもちろん仏様の教えを聞くような人間がいないともう心は歪んでしまって濁ってしまってでもうあの愚痴やとか怒りとかがそんなに溢れてるとだからあの学無学の発展に学んだ人学び終わった人そういう人の程度ではもうとてもシャバ世界は追いつかんと思う法則に従って他の国土において広くこの教を説くでしたその次時に世尊共存義に告げたまわすあこれがあれねマカハリハダイと言う人も言うんですねマカハリハダイお釈迦様のお母さんのねでこの法華経の中で女性が成仏したというのは大和本で成仏の秘訣がありましたけどここであのはっきりと共存義その次がヤショダラお姫さんですねで時に世尊共存義に告げたまわす一切衆生を危険によらい大海小変地妙行する前例で権限名字上部上部天人仏世尊となってもっと長い文章があるので省略定時の都合で省略してありますけど、共存マカハジャハダイも成仏するヤショダラ多くの女性のお坊さんもろもろの陸にこの下を解き終わって仏に申して申さく世尊我らまたよく他方の国土において広くこの教を述べというか地球以外のところでこう広めますちょっと違うで時にもろもろの菩薩仏意に標準しこれ仏知とも呼びますね仏意とも呼んでもいいんですけど仏知とも呼びます、仏意に標準し仏様の心に従ってということですね並びに自ら本願を万全と欲してすなわち仏前において四宿をなして聖言を書くその本願を万全と欲してというのは人間としてこの世に生まれてきたということは人の役に立つために生まれてくるわけですから人として生まれてきた本来の願という元の願は世の中は人のためになるということが本願なわけです私たちは忘れてるというのは自分のためになることがいいと思うんですところがこの人たちはその仏のことで仏様の心を悟り自分の本来の姿を知っているから自分の本願を満足させるために仏殿において四宿をなしてという大声で聖言を言ったというんですね孫我ら如来の滅後において十方世界に終戦応変してよく修行してこの経を書写し受持し読受しその義を解説し法のごとく修行し小億年世主面皆これ仏の入り気ならんただ願わくばせ孫他方に増しますともはるかに守護せられよという叫んだんですね。だから菩薩は菩薩以外の人たちはよその国に行ってそこで保護するでそのところが菩薩ぐらいになってくると十方世界に数千応変してあちらこちらの国を飛び回ってこの法華経を受持読受解説書写しますということを誓うんですね。で即時に諸々の菩薩ともに同じく声を欲して毛を解いて申さくただ願わくば裏表にしたもうでからず仏の滅度の後苦不悪世の中にのいて我らまたに広く説くべしこう言ってたしたがって法華経というのは苦不悪世苦というのは恐怖と日本語でまあ発音いたしますが恐ろしくどうしようもないような悪世にこそ法華経が説かれるべきだということがここでもわかるわけです。だから末法はもうダメな時代やから南無阿弥陀仏にしましょうというのはこの法華経からいくととんでもない反対になる。苦不悪世の中において我らまさに広く説くです。で、もろもろの無知の人、悪くめり通し、および登場を加うる者あらん、我ら皆まさに忍ぶべし。日蓮聖人が法華経にこう説かれてるんだから言って法華経を説いたそうすると多州無坊さんが日蓮を悪僧として石を投げ何かをしたわけですね。その時に日蓮聖人が諸々の無知の人は悪くめり通しおよび登場を加うる者はな 我ら皆まさに忍ぶべしと法華経に書いてあるというので、日蓮聖人はそれらの難を忍んで、難をその法を説いていた。で、その時代のお坊さん方みたいに、いや、もう浄土宗でもええな、もう末法は浄土の応援しやせんだって言ってるわけです。で、その坊さんたちが何してるかというと、当時、生き仏と言われた、極楽寺行官という人です。この人は川に橋を架けたり、製薬院という薬を施す。それから、お粥を作って炊き出しをするとか、慈善事業をものすごくしていた人です。で、この人は、だから当時、鎌倉の人々から、生き仏と呼ばれた人です。この日蓮聖人は、この生き仏が偽物の極楽坊主であり、非難してられる。だから鎌倉の当時の人が言ったら、なんていう人の悪口を言う悪い坊さんやと思うんです。で、これは、その坊さんは橋を架けて、その橋を通るのに料金取ったりか、寺を見せるのに配管料取ったりか、それはなかったかもしれない。まあでもそういうことをしてる坊さんがいたんです。で、日蓮聖人は法華経を読んでいたら、次、13の19、悪世の中の陸は、これが陸ってのは坊さん、悪世の中の陸は邪智にして心を天国に、だから邪智ってのは横島な知恵を持っていて心が歪んでしまってて、未だ得ざるをこれ得たりと思い、自分が悟ってもいないのに悟ってるような仏の教えを所要しているような気になってしまい、未だ得ざるをこれ得たりと思い、我慢の心充満せん、我慢ってのは我を張るということ、私たちは我慢しなさいというと、日本語では今はええ言葉ですけど、仏教でいう我慢というのは、自分の我を張ること。いや、もうこの仏教がええの分かってるけど、わしはもうこれでええねんなってな、が我慢ですな。素直にしたいなと。その我慢の心、充満せん、あるいは荒れんにゃに、農園にして、荒れんにゃって山の中とか、そういう静かなところ、そういう農園して、そこで子供を見て、空間にあって、山の中で一人こもって、自ら真の道を行ずと思うて人間を挑戦するものはなく、これは今で言えば霊平寺みたいなものですね。福井の山奥にこもってそこにこもって座禅をして修行して、そこへ拝観に来た人たちはみんな程度が低い、修行しているものは仏に近い。だから霊平寺へ行くと寺さんに頼って坊さんに喋るな静かに、その時だけポーズ違うかいって言ってた。だから坊主と言わずにポーズでも自ら真の道を行ずと思うて人間を挑戦する者あらん、陸用に頓着するがゆえ、その利益より金儲けに執着しているがゆえに、白衣のために法を説いて、白衣ってのは信者さんのことです。信者さん白い衣を着て、白衣の家というのを信者さんの家、お坊さんは粉造衣という茶色の黒い色付きの衣を着て、インドの一般の人は白い衣を着てます。だから信者さんのためにって言ったら、だから利用に頓着するがゆえに、白衣のために法を説いて、世に苦行をせられること、人々から敬われること、六通の羅漢のごとくなら、六つの神通力を得ている羅漢、超能力を持っている羅漢さんのような。で、この人、悪心を抱き、常に世俗の字を思い、なお、アレンニアに勝って、好んで我らが戸川をいたさん。ということですね。この人、悪心を抱き、だから世の中から崇められて、生き仏と崇められている行官さん。それでも自分一人、この法を得ているような、気になってしまっているみたいですね。で、この人、悪心を抱き、常に世俗の自由を思い、こうしたら世の中の人に喜んでもらう、こうしたら受けるぞとか、ね、有名になれるとか。そういう世俗の自由を思い、なおアレンジャに勝って、名前だけはそういう象徴な場所とか、寺、そのアレンジャというのは寺とか庄者とかっていうのもアレンジャというんですが、そういうところにいながら、で、好んで我らが戸川を出さん、我らが戸川っていうのは、凶暴を広める人の悪口、悪いところを見つけようとする。好んで我らが戸川を出さん、しかも格のごとき言葉を出さん、この諸々の陸等は、利用をむさぶるをもってのゆえに、下道の論議を説く。自らこの経典を作って世間の人を大悪す。名門を求むるをもってのゆえに、分別してこの経を説く。というような悪口を言ったりさ。それは日蓮聖人も鎌倉出た時には、法華経は大事ないから、自分に好きなように言うてるだけやとかな。そういうふうな祈願も。それはもうまさに日蓮聖人の生涯で、日蓮聖人が見てきた。 のはこれこう、はい、こう、だから日蓮さんの仏教を知っておく体で読んだわかるね、ご障害と。一年少女は世の坊さんの悪口言うて、多少の悪口言うてるけど、これ、教典にこう書いてある。だから、法華経でこう言ってるじゃないか。だから、上官さんにもそう言ってるわけ。その法華経を、ま、この滅亡に法を広めるっていうのは、もう、十法を行ったり来たりしながら、法華経を解きますって、菩薩が言ってるのに、なぜこの末法の日本の地球に法華経を広めないんだって、世の坊さんは。法華経にそう書いてあるじゃないかって、一年少女は何度も叫ぶわけ。ところが邪気に心を天国にするになってますからね、素直にしてられない、ね、で常に大衆の中にあって我らを素知らんとほするがゆえに国王大臣バラモン孤児および世の陸衆に向かって誹謗をして我が悪を説いて、これ邪見の人下道の論議を説くというふうな悪口を言う。これ法華経に3000年前と、まあ、今は歴史が変わっています、2500年ですけど、3000年前にお釈迦様が末法はこうなるっていうふうに説かれたやつが鎌倉時代の日蓮聖人の時代にぴったり合ってるわけです。で我ら仏を敬うがゆえにことごとくこの諸悪を忍ばん、これかろしめて何だちは皆これ仏ない。今度はもうあんまり言うとやない、分かった、あなたもあんたは仏や仏や、あんたにすると正しい正しい、逆にさ、今まで悪を言うだから褒め殺しをしたりするわけで、今でもそんな世界ってありますよね。我ら仏を奪わない、そういうもの、これをかろしめて軽蔑して逆に何だちは皆これ仏なりと言わん、格のごとき評判の言葉を皆まさに忍んでこれを置くべし、だからバカにしやがってどこ下がるで、そこでそれを忍ぶべし。俗行悪世の中には多くの諸々の来るあらん、恐れるべきことがたくさんある。それは悪鬼その身に行って我を練り皮肉せん、我ら仏を強心してまさに醜肉の鎧を着るべし。それはその人が悪いんじゃなくて、その人の心に悪い鬼が住み込んでそういうことを言わしたりさしたりするんじゃなくて、それがその俗行悪世末法の姿なんです。人間が悪いんじゃなくて、もう社会がこんななっているから、だから15、6歳の少年がいろんな犯罪を犯してるけど、その子が悪いんじゃなくて、その子に悪気が入ってしまってるんですね。その子に悪気が入るような社会状況、家庭の環境を私たちが作ってしまってるっていうことです。だから悪気その身に行って、我を目に行って、我ら仏を共振して、まさに人間の鎧を着るべし。この教を解かんがためのゆえに、この諸々の男児を忍ばん、我神明を愛せずただ無浄土を惜しむ、我ら大善において仏の所属をご自身。だからさまざまな大家と仏の付属されたもの、残されたものを守っていきますよというのが菩薩の誓いですね。世尊自らまさに広しめすべし、俗世の悪びくは仏の方便随意諸説の法を知らず、悪くして臨熟し、しばしば貧随せられ、当時を恩理せん、格のごときらの主悪をも、仏の傍直を思うがゆえに、なまさにこの字を忍ぶべし。俗世の悪びくは仏の方便随意諸説の法を知らずというのは、さっき言った、阿弥陀経やとか、そういうのは方便の教え。それが方便だということさえも仏の方便で、その相手に応じてしたといた随意の方だということさえも分からなくなってしまっている、そしてその正しい方を広めるものを悪口悪口で臨熟で呼びが打ってありますけど、これ日本語では今はこれは貧縮と言っていますね。貧縮を買うということです。貧縮って漢字で書くことがないわけです。貧縮って漢字で書くとこの字なんです。仏教では貧縮とこれを読ましている。貧縮を買う。だから悪くして貧縮しっていうのは日本語の貧縮と同じ。で、しばしば踏みついせられ、たびたび浜を出される。で、日蓮宗には伊豆へ流され、佐渡へ流されたというのはたくさん貧縮ですね。まさにそうなんだ。で、諸々の呪落情王に、それ法を求める者あらば、我、皆、 そのところに至って仏の所属の方を説かん。我はこれ世尊の使いなり、衆に処するに恐るるところなし、我まさによく法を説くべし、というこういう自信を持ってお釈迦様の亡き後やっていきますと誓っていくんですね。で、願わくば仏安穏に自由したまえ、我世尊の御前もろもろの北にたまえる実法の仏において格のごとき聖言を起こす、自ら我が心を知らしめせるというのがこの漢字本。日蓮聖人のご生涯はこの漢字本の式読だというふうに言われている。日蓮聖人も自分でそのようにやっている。ギリシャ神妙という我神妙を愛せず、ただ無浄土を欲しむ。無浄土というのは仏様の教え、自分の体よりも正しい仏の教え、その称号を欲しむがゆえに命をかけて非常に真実の誓うのが日蓮聖人で、これはお経経を保って人々に進めるというので漢字という漢字本という題名になっています。でこれがもう本文に入っていくのは実に重要なことですね。だからお坊さんになる人というのはこういう自覚がなければダメなんです。ところがお坊さんになる人は信条当時はなんかでもこういう教育はしないんです。何をするかというと東洋儀式作法、だから坊さんの心がけとか心構えというのを一応教えていってはいるんですけど、どうしても教える側にいたら上司が下手かっていうのが分かるのは、腐敗した時に我慢しぐかとかさ、術が何とってのと意識がどうかとか、要は直しやすいけど、心の問題は分からへんから、だから心が教えられない、なかなか。それで、あんまりいい坊さんが育っていけないですね、日本人で。だから本当に仏教界上げて、その文字と仏教そのものを見直して、本当の仏教を広め、本物の坊さんを育てようと。その本当に各経典をもう一度突き合わせて、坊さん伝記が素直に自分、お釈迦様の説かれた経典を見てみましょうという会が起こればいいんですけど、今は集団が出てしまって、他二衆、他二衆という、そのまま根性が固まってしまっているから、まあ、一年衆という集団に固まってしまっているので、本物の坊さんというか、何が大事か、それぞれの宗派ごとに大事な話がしてるんやろうけど、本当の坊さんが。だからどうしても指導する側としては造語の形だけを伝えていくわけですね。子供の見方とか値段をつけ方とか、お葬式の時はこうするとかな、で印道門はこれを読む、で読んでる印道門がどういうかわからない。だから坊さん自身がもうそういったことに分からない。あるとこれから21世紀に向かってどうなっていくんやろうかというのは心配なんですけど、私はもう東京の会議で行ってはそういったことを訴えるんやけど、東京の会議で私が意見、そんな意見言うてても集団でやってますから、だからいやもう無理ですよね。だからもう三木さんの言う通りや、言う通りや、それが不利っていうのは、じゃあそのためにどうしたらよろしいかという考えがありませんまあこの12月に仏教実践講座というので戸籍教育の実践という会があるんですけど、それはまだ始まって5年しか経たなくて、今度は清澄山でやるんですけど、私もその指導は10人近くの講師がいるわけで、この間10人の講師の会議があって私が行けなかった。行けなかったんで、この間来た時に私この間の会議に来れなかったけど、その不況実践講座の講師の会議はどういうことが決まりましたかっていうと、何月何日、何時から何時まで誰が、何月何日、何時から誰が話す、本人がどこで何するかだけが決まっただけやって、内容はって聞いたら、いやもうそれはそれぞれにお任せしますっていう。で、日蓮宗としてお発説教師を育てようっていうんなら、毎年同じその気持ちを持って、そのための教科書を作ったり、これだけは書いて教えなきゃならないということを話し合っておかなきゃダメやないかい。怒って帰ってきた。昨日電話があった。すみませんでした。10月23日に今回にしますから来てください。でも言っても、それをじゃあ誰が作るか、誰が文章にするか、誰が本にするかやったら、もう必ず民さんの仕事になる。これ言い出しっぺがみんなもう簡単になるんですけども。でも、そういったことが必要やということは、徐々に、そのお坊さん方も結構感じておる。で、お坊さんになるということは、宗教、宗教というところは、これ、書類上、文章が整えば、提出できますし、答弁本の仕上げが唱えられたら、得度者というのは、土壌は得られる。 行道場入れる。新行道場を出てきたら住職になる。新行道場で習ってくることは必死作法だな。必死作法を習うんだって35日しかないやから、35日習って出てきた途端に住職になれるんやから、35日で一人前の坊さんを育てよう。私のこの35日のカリキュラムにその中で何をしていくかというのを決めるいい気もしているものですから、そのための会議を東京に行って、それを教える人が新業道場に入って主任を務めるのこの主任選びが難しい。そういったことをちゃんとわきまえて、まだお坊さんが指導してくれたらいいけど、35日間で開けられる坊さんしかない、忙しいと無理やから、あんた今から今やって行くれ新業道場になってしまいがち。でも新業道場の先端はそこそこの人はみんなもちろん立てられますし、結構精神的なものを教えてはいるんですけど、道場に入ってくる人たちが今度はもう35って早終わりたいという気持ちで住んでるもんやから、もう勉強がなかなかないから、そういう意味ではやっぱりここに書いてあるように山にこもって修行して出たような気持ちになってるのは、新業道場出たからもうが7人前みたいなことになってるのはとんでもないことやです。もう出てからが本当の修行だし、日常が本当の修行やっていうのを、分かっていかなきゃならない。それは坊さんだけじゃなくて、信者さんたちもそうです。どっかの寺も段階みたいになってたら自分が死んだ時葬式やな、ちゃんとやってもらえるし、死んだらお骨もまあお箱を食べてもらえるし、もうそれで保証すきや寺側と檀家とのつながりっていうのは、墓地のつながりであったり、葬式で突っ込んできてもらえる人とか、なんとなく坊さんとのつながりがそんなふうなイメージ、これが江戸時代から一つ続いてる檀家制度、ところが明治に廃仏毀釈になったみたいな、ガラスが変わってるんですよ。で変わってるけど、変わってることに坊さんも気がつかないし、信者さんたちも気がつかない。だから、なんか宗派を変わるっていうから、罰が当たる選挙が浮かばれる。心配せんでもええ、初めから浮かばれてもいいんじゃないか。なんか宗派変えたら、先祖が成仏できへんの違いますから、変わっても変わらんでも成仏せえへん。あんたが成仏せんかぎり、先祖は成仏せえへんのやから。あんたが成仏するためには何を信仰してどう言ったらええかっていうことに気がつかないかいダメか、これはまさにこの経典にも書いてあるんですけど、はい、どうも、時間ご苦労様でした。まあ、本人成仏も、はい、ご苦労様でございました。
ありがとうございました。
表情の巧妙を見よう現在というその姿を見るところまでなかなかいかんけど、表具を申しすればために解いて通じてしまうということは確かにもうほんと体験するよ。だお説教は私が話してる時なんかこれ言ってあれ言ってなんて思ってへんもん。そんなそれを覚えるだけで大変やもんな。一時間の話これ言ってあれ言ってあれ言って中に話ってことは紙に書いて向かい真ん中で間違ったらもうそっから聞いてしまへん。どこだろう結婚式の祝辞みたいなもんだけど、あれ紙に書いたらその通りやからな。そこで止まったらもうつい出てくるでしょ。ところがそれなしで喋ってるとちゃんと通じてしまうってどこからやっぱりやってくれるもん。だからもう本に頼って、お経本に頼ってやってる人じゃダメ。それが離れていかんとダメですね。そう。で、最後に、もし、発心に真言せば、速やかに菩薩の道を得、この死に随順にして脱せば、老者の仏を見立て祭ることを得る。いい発心に近づいて、親しく近づいていけば、その、もし、発心に真言せば、速やかに菩薩の道を得、菩薩の道を得るというのは、不正、自戒、忍辱、精進、善行、知恵という6つの修行をする人を菩薩というんですね。その6つの行を収めた人と同じことになるというんです。お師に近づくだけで。で、しかも、その近づいたお師匠さん、師に随順にして、従って、素直に従って学んでいけば、豪者の仏を見立て祀ることを得る。 これが薬品言発師即徳菩薩道随順弟子学の剣豪ジャブというのはお坊さんのご栄光の時には必ずこれを言うんですね。これがもうこの最後の欲しいもの最後のちょっとこれに切り合ったんです。だから良き日に欲しいに信言するということがものすごく大事なことなんです。はい、言いましたので終わらせます。ご苦労様でございました。今日は特に大事な